ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
木付市の富永ひとみです。よろしくお願いいたします。
今週はどこにお住まいとは言いません。水戸近辺と言ったらいいでしょうか。木付市の富永ひとみさんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もお着物でいらっしゃってますけれど、はい、日頃から着物で過ごしてるんですか。
日頃は洋服を着るときと、あと着物で着るときとこう分けて着ております。
最近着物を着る人って多いんだか少ないんだか、観光地に行くと結構着物を着てる人もいるし、はい、そうかといって普通の生活の時はほとんどの方着物を着てないし、はい、今皆さんはどういう場面で着物って着るんでしょうか。
そうですね、着物を着たいと思ってるんですけど着る機会がないっていうことはよく、聞きます。でもどんな時でも着ていいんじゃないかなと思うので、自分が着たい時に気楽に着れるような感じで、なってったらいいかなと思うんですけども、
で富永さんが、着付け師ですから、着付けお願いしますって言われるのは、どういう時が多いんですか。
成人式の時、あとはお葬式から、結婚式まで、七五三ですとか。
七五三だと子供たちが、男の子も袴姿でっていう子を見ますし、女の子も着物姿でっていうのを見ますし、成人式もそうなんですが、結婚式は最近どうですか。
最近もやっぱり少ないとは思います。
結婚式自体も減ってる、入籍だけで終わっちゃうっていう人もいるしね、
そうですね、
でも一頃、沢尻エリカさんが結婚するときに、白無垢で上は綿帽子じゃなくて、大きな百合の造花、本物に見えるような、それを見事に飾りつけているのを見て、ああいうのを着たい、ああいう格好をしたいという人が一時すごく増えた感じがしたんですが、
そうですね、あれはインパクトがあったと思うので、結構それで和装の結婚式写真だけでもっていう、そういうのが増えたと思います。
ああ、やっぱりね、影響力って大きいですね。
大きいですよね。
でも大きい百合をつけている姿を見た時、芸能人だから合うよね、普通の人は花に負けるって思ったりもしましたけど、そこは振り付け師の腕なんでしょうね。
そうですね、やっぱり全体的なこうトータルとしてコーディネートしていくっていうのは、その人それぞれに合った形っていうのがあると思うので、
でも本当に、やっぱり日本人だからこそかもしれませんけども、着物でのああいう、こう豪華な衣装格好っていうのは、いくつになっても憧れる、
見ていてもいいですよね。
見ていてもいい、ましてやその自分に娘がいたら、ああいう格好をさせたかったよねって思ったりはする、
着物を着て歩いていると結構皆さん声かけてくださって、いいですねって、着物いいですねって、で私も昔着てたのよとか、そういう話はよく声かけていただきます。
そうなんですよね。でその今こう着物を着る場面っていうのが観光地とかに行くと多いんですけれども、着物の良さってどこにあるんだろうって思うんですよ。実際に着慣れてないから苦しいとか、だんだん着崩れていって、裾がバーって開いちゃうとか、難しいよねって思うんですが、着物の良さって富永さんはどこにあると思います。
私はやっぱり着物は まず見て、その季節を感じられたり、あとは和服ならではのこの独特の色合いとかコーディネート、多分この洋服だったらこういう色合いは着ないよなっていうのでも着物では着れたりとかするっていうこともあると思いますし、意外と着てみたら着心地がいいとか、思ってたよりも軽いんですねとか。
でもいっぱい紐使うじゃないですか、だからもうギッチギチにあっちこっち縛られて
補正もしますしね。
そうそうそうそう、で大体そのトイレに行った後で直せない、
はい、
だから余計変なとこが上がっちゃったりとか、はい、着崩れて、はい、あ見苦しいってなっちゃうのが嫌だなって思うんですよ、
はいはい、そういう心配もやっぱりあると思います。あとはこう汚してはいけないんじゃないかとか、はい、
でも着慣れてる人は別にトイレに行こうが何しようがちゃっちゃってこう直せるんですよね。
そうですね、そのちょっとポイントをこう覚えていけば着てても怖くないっていうか、あとは着物着てる人に直してもらうこともあります。
あそうなんだ。あのうちの母なんかはね、はい、体型がどんな人でも、うん、その体に巻きつけていくので、はい、細い人は細いなりに、うん、太い人は太いなりに着こなせるのが着物の良さだからって言ってたんですけど、はいはい、まあ確かにそれは言えるかなと思いますね。
そうですね、やっぱり年代によっても、うん、こう帯の位置を上げたり下げた方がいい場合もありますし、うん、襟の抜き加減でやっぱ顔とか体型とかをカバーできることもありますし、うんうん、その人それぞれの着方があるっていうのがいいのかなと思います。
あそうか、今抜き加減とおっしゃいましたけども、はい、この首の後ろのところの抜き加減が、はい、やっぱりこうどっちかっていうと窮屈に着てる人って多いじゃないですか、はいはい、あれってもう少しこう、はい、開けてもいいもんなのかなって
ちょっと抜いた方が着てる方が楽ですね。
あ、やっぱりピタッとしてない分ね、そういうことなんだ。なんかね、だらしがないとか、あの首筋から風が入って冬場だったら寒いんじゃないのとかいろいろ考えちゃうんですよ、
はいはい、
だからやっぱりこうある程度きちんとっていうか、首に沿って襟なんか整えた方がいいのかなって私なんか思ってたんですけど、抜いてもいいんですね、
はい、あんまり抜きすぎるのはちょっと考えますけども、うんうん、少し抜いた方が楽です。で着崩れもちょっと防止になるので、
あ、
はい、
そうなんですね、うん、もうね皆さんの着物のこう着付けっていうのをどういうふうにイメージしてるのか分かりませんけども、なんかこうせせこましいっていうか、うん、窮屈にきっちり、うん、はい、こう着付けるっていうイメージ。
そうですよね、うん、
だけど、はい、着付けに関する人は、はい、いやそこはもうちょっと抜いてもいいんですよとか、はい、もうちょっと緩めてもいいんですよとか言うんですよね、
はい、そうですね、うん、であとはカジュアルに着るのかフォーマルにこう晴れの日に着る着物かっていうのでも着方は違うと思うんですけども、普段着るカジュアルな着付けでしたらちょっと楽に着てもいいのかなと思いますし、
うん、楽に着てたら余計着崩れか先に着ちゃうんじゃないかと思っちゃうんですけれど、
そうですね、
あの着物を着るときにここだけはきちんとしなきゃいけないっていうところってあります？
腰紐です
かね、腰紐
一番は、はい、
で結構いろんなところ紐で締めるじゃないですか、胸の下締めたりとか、
はいはい、
それから腰の低いところ締めたりとかってする人いるんですけれども、はいはい、やっぱりウエストあたりのところを一番きちっと、
はい、ウエストというかこの腰骨の上あたりでギュッとするとウエストだとぐんぐん上がってしまうので細いところに、
うんうん、
そのあたりでぐっと締めると、まあ、あまり動かないなと思います。
そうなんです、はい、それでよくこうぎっちり結ぶっていう人いますけれど、はいはい、上手な人は交差させて止める。
あそうですね、この胸紐とかこの辺は交差して止める、であと崩れないです。
あそうなんです、はい、なんかねグツグツになっちゃうんじゃないのって思うんですけど、そんなことないんですね、
はい、当てる位置にもよると思います。
あ、
はい、
やっぱり着慣れてる人は、うん、着物ほど楽なものはないって、
うん、そうですね、もう冬もやっぱりあったかいですし、夏も意外とこう朝とか、うん、そういう炉の着物は涼しいですし、
あと夏場だったら浴衣、
はい、
着てても、はい、なんかこう木綿でさらっとしてて、はい、すごくこう着心地がいいよねって思うし、
そうですね、
うん、浴衣だと帯もそんなに硬く苦しくなく、
うん、そうですね、
締められるし、
はい、
うん、着物になると帯ですよ。
帯が一番やっぱり難しいですよね。
難しい。
だんだん腕が上がらなくなってくるので
やっぱこう最初にこう回してギュッて締めるじゃないですか、 あの締め方でその後の着崩れっていうのが早く進むか、うん、あんまり進まないかって決まると思うんですよ。だからもう思い切って締めようと思うじゃないですか。あれが苦しい
そうですね。でもそんなにギュッと締めなくても、締めるところをこう締めれば、はい、まあ、多少は大丈夫かなと思うんですけども、はい、
で普通その名古屋帯、はい、とかが一般的かなと思うんですけれど、はい、若いお嬢さん方はちょっとこう華やかにとか、はい、それから年配者はもうちょっとちっちゃくとかってするじゃないですか、はいはい、そうすると帯の丈で、はい、作り方も変わってきたりする？
そうですね、はい、
帯の締め方とか、うん、最後にこうお太鼓を作る時のやり方とか、はい、それがもうそこまでいくとくたびれちゃって
疲れちゃいます
疲れちゃって、おまけに目が後ろについてないから、姿見で見ながらっていうともう首痛くなっちゃうし、
そうなんですよね、うん、ここが慣れるのが大変で、まあ、前に結んで後ろにやるっていうこともあるんですけど、どうしても崩れてしまうので、うん、できれば後ろで結んだ方がいいかなとは思いますが、
うん、母なんかもよく自分で着てましたけれども、はい、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃって言って綺麗にできるんですけど、はい、ちょっと調子が悪いと帯がねじれてたり、
まあ、そうです、毎回違います。
ああそう、
はい、
でも帯はそれでもいいの？
まあ多少そんなに自分で着る分には毎回上出来かなって思って着てますけど、
あの帯のお太鼓の下にちょっと出すじゃないですか、はい、あれがいっぱい出すぎちゃったり斜めになったり、はい、ちょろっとしかなかったりして、はい、もう歯がなんかあれ太ったのかしらとか言いながら
あ、それもすごい感じます。
あそう、
はい、体型の変化とかはすごく感じますあれいつもと違うからちょっともしかしたらって思ったりもしますし、
でも着物ってやっぱり自分で着ようと思うと本当に、うん、何一つとってもきちんとっていうのができないし、うん、すぐぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、早く脱ぎたいと思っちゃうし、うん、あれずっとこう楽でいいわよねって思って着付けるようになるにはどのくらいかかるんだろうなと思います。
もう本当に相当着ないとやっぱ自分の体型に合わせた着方っていうのはちょっと身につくまでは大変かなと思いますけども、
うん、富永さんはそもそもがその着付け師になろうと思ったのはどうしてです？
もともと仕事で普段着物を着ている仕事だったので旅館で働いてたんですが、
中井さん、
はい、そうです。
そしたらもう朝から晩まで着物ですね。
そうですね、
立ったり座ったりあっち行ったりこっち行ったりだから、はいはい、余計着崩れる職業ですよね。
そうなんです、朝晩と2回別な着物を着替えるので。
朝晩？
はい、1日に2回着物を着て、でそれで、まあ、日中ももう本当に走り回るような感じで、はい、動き回ってますし。
それ中井さんが好きだったのか着物が好きで中井さんになったのかですよね、
はい、中井をやってたら着物を好きになったという感じでしょうか。
ああそうなんですね、
はいはい、
中井さんって接客業ですから、はい、なかなかこう気配りをしなきゃいけないし、はい、大変ですよね。
そうですね、ずっとやっぱりこうお客様のことを考えて、うん、まあ、常にこう動いているので、で料理のこうペースとかそういうのも考えたり、好き嫌いがあったりですとか、うん、そういうのもみんな違うので、それをこう考えながらやるのは大変ですね。肉体的にも大変ですし。
そうです、中井さんって何時から何時までってこう働く時間って考えると朝早かったり、はいはい、夜遅かったりするじゃないですか、はいはい、勤務時間ってどうなってるんですか？
勤務時間がすごい、朝はもう7時ぐらいには着物を着て行ってるという感じなので、で、まあ、たまにお客様がこう早くご出発になるっていう場合にはもう早めに、もっと早めに行く場合もありますし、でそれでチェックアウトをされるまで、でチェックアウトをされてからお片付けをして、でそれで次のお客様 が来る準備をしてっていう感じなので、うん、ほとんど一日が
そうですよね、
流れとなりますね。
いや、あのね、中井さんっていうか、もうホテルもそうですけれども、一日くるくるくるくるくるくるくるくる働いている感じがする、
はい、
だから着物を着て立ったり座ったりくるくるやってて、はいはい、もう着崩れようが何しようがっていう職業じゃないのって思ったりはするんですけれど、
はいはい、
中井さんの仕事って人が好きな人だったらいい仕事なんでしょうね。
はい、すごく楽しかったです。やりがいはあったと思います。大変なんですけども、やっぱり普段出会えないような人に、まあ、出会ったりですとか、そうですね、うん、そういう面では楽しい、毎日違うので楽しい仕事だったかなと思います。
でそんな楽しい中井さんを辞めて、なんで着付け師になったんですか？
そうですね、自分のなんか得意なことで、こう手に職をつけてやってみたいなっていうのはもともとあったんですけども、うん、その時にコロナがあった時にやっぱりちょっと考え直して、うん、自分が好きだったその着物で何かできるのかなっていう、自分では着れるけども着せてあげるっていう方をやってみたいなって思いまして、うん、そこで学び始めて、はい、今もまた学び続けてるっていう感じです。
もし富永さんに着付けお願いっていう場合には、はい、どのくらいかかります、費用は？
着物の種類にもよるんですけども、一般的な訪問着ですとかそういう着付けでしたらば大体6000円から、はあ、はい、
で自宅まで来てくださるんだったらそれに交通費がかかるんですよね、
はい、そうですね、場所によって出張費として1000円2000円という感じでいただいております。
いや、もし私着物を着る時があったらお願いしようかなって
ぜひ思ってしまいました。はい、
こんな体型でも大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
本当にもうちょっとスリムにならなくちゃってちょっと思ってしまいましたけど、でも本当に綺麗なお仕事で素敵だと思います。はい、これからも頑張ってください。
よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。今週お迎えしたボスは水戸周辺からお越しいただきましたが、着付け師の富永ひとみさんにお話を伺いました。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。